おはようございます。2024年4月7日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。はじめに主を賛美いたしましょう。教会福音賛美歌411番です。ご無理のない方はどうぞお達しください。お祈りをいたします。神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝もあなたの前に集まり、大切な仲間と共に礼拝ができる恵みを感謝いたします。春を迎え、新年度の歩みが始まりました。学校や職場で、家庭や生活の場で新たな一歩を踏み出す私たちを祝福をもって導いてください。あなたを神としない人々の中にあっても、私たちが真実の道を、真実の言葉を、真実の愛を見失うことがないように助けてください。 固く立って動かされることなく、いつも主の技に励む信仰者へと私たちを成長させてください。今私たちは心を一つにしてあなたを礼拝し、御言葉に耳を傾けます。私たちに必要な励ましと指針をお与えください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は第一礼拝と第三礼拝で教師任命式があり、第二礼拝では新小学1年生そして新中学1年生の祝福式がありました。この礼拝の中でまた第三礼拝では教師任命式を執り行いたいと思っております。その前にまず聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお開きになってください。新約聖書エペソ人への手紙4章17節から18節の御言葉になります。新約聖書エペソ人への手紙4章17節から18節の御言葉になります。お読みいたします。エペソ人への手紙4章17節18節の御言葉です。ですから私は言います、主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心のゆえに神の命から遠く離れています。ある教会学校の先生が子どもたちにこんな質問をしました。私たちが天国に行くためにはどのようにすればいいでしょうか。すると子どもたちがすぐに答えました。イエス様を信じれば天国に行けます。嬉しいですね。分かってますね、子どもたちも。そこでさらに質問をしました。では私たちが地獄に行くためにはどのようにすればいいでしょうか。一瞬こう静寂に包まれましたが、すぐに一人の女の子が答えました。何もする必要はありません。私たちはそのままでいれば地獄に行きます。ご名答ですね。私たち生まれながら神の御怒りを受けるべき子らとして生まれてきた、生まれながらの、いや母の胎に宿るその瞬間から残念ながら罪人である私たちアダムとエバ以降のすべての人間は、黙っていても燃えるゲヘナへ投げ込まれる運命にありますね。キリスト教の救いはそこからの救いです。でも人間賛歌にあふれているこの世界において、いきなりあなたは生まれながらにして燃えるゲヘナへ投げ込まれる罪人ですという内容から人に伝えますと、こう変なこう誤解を生んでしまいかねませんし、不必要に気持ち悪がられたり、相手の気分をこう損ねてしまうかもしれません。そこでこう戦略的な宣教という面から、神様は あなたを愛しています、神様はあなたのために素晴らしいご計画を持っておられますという柔らかい、比較的人当たりの良い表現を持って伝え、アプローチしようとするのが福音伝道の典型かなと思うんですね。ところがこれがまかり間違うと、イエス様を信じると何かいいことあるらしいよというような、こう宗教のご利益程度に救いを捉えてしまうと見当違いなことになってしまうでしょう。むしろクリスチャンになると試練にあったり苦難を通ったり痛みを経験するのが普通だと思いますね。神を父とし、父なる神の愛を受けた神の子にふさわしく変えられていくための家庭に入れられたということなんだと思います。キリスト教または聖書の言う救いというのは、何かこう気分が良くなるとか、病が癒されるとか、必要な物質が与えられて合格して昇進するようなものとは一線を画します。もちろんそれらが大いに伴うことも約束されていますし、必要であるならば神様は私たちに十分に与えてくださいますけれども、それらが与えられることが目的でもなく救いでもありません。キリスト教の救いは何もせずに黙っていたらそのまま地獄に行ってしまうというところからの救いですね。私たち人間はエペソ書2章でもこう見て学びましたけれども、また創世記3章にも書いてあります通り、神との関係を保ち続けることよりも目にしたわしく見えるものを追いかけていくサタンの惑わしを自らの意思で選び取っていってしまった罪の本能ゆえに、虚しいところを生き虚しいところへと投げ込まれてしまうことになりましたが、キリストにあって救われ神の子とされた者たちには神様のすべての豊かさに預かる、キリストの御丈にまで達することができる、満たされるところまで導かれるという約束をいただきました。それゆえに以前とは、神をキリストを信じる前とは違う生き方が求められますし、キリストの霊が私のうちにあるならば自然と以前とは違う生き方を求めるようになっていくことでしょう。使徒の働きに出てくる聖霊に満たされたキリスト者たちも以前とは違う生き方を自らの意思で選び取っていって求めていきました。するとその彼らの生き方というのは強大なローマ帝国に大きなインパクトを与えます。ローマ帝国の法律まで変えてしまうほどのインパクトを与えました。神様は私たちキリスト者がこの世におけるインパクトとなり、驚きとなり、祝福となることをご計画して願っておられ、またそのようにこうされますね。しようとしておられますね。だからイエス様が、あなた方は世の光です。あなた方は地の塩ですとおっしゃったわけですね。この神様の願いとか、またはご計画を直接啓示として受け、また知っていた使徒パウロ先生は今日の先ほど読んだ聖書箇所エペソ書4章17節で、ですから私は言います、主にあって厳かに進めます、あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんと、気が引き締まるようなこう重々しい語調で語ります。この言葉は2000年前当時のこのクリスチャンたちだけではなくて、今日に生きる私たちにも同様に語られていることですよね。以前のように目に親しいものに翻弄されながらの生き方とは違う生き方をあなた方はしなければなりませんと、おこそかに厳しく命じてくださいます。もちろんだからといって物欲を満たしてはいけないとか、日常の糧を得るための経済活動をしてはいけないとか、やりたいことや行きたいところや食べたいものをやったり行ったり食べたりしてはいけないということではないですね。イスラエルの三代目王であったソロモンは伝道者の書でこのことについてはっきりと言います。実に神はすべての人間に富と財を与えてこれを楽しむことを許し、 各自が自分の労苦によって受ける分を喜ぶようにしてくださったと、与えられた人生を楽しむことは神からの賜物であるということをソロモンははっきりときっぱりと言ってくれています。私たち、こんなこう分厚い聖書を持ってますけれども、神様が私たちに神の言葉であるこの聖書をお与えくださった理由というのは、この世に対して何の意欲も抱かずに世捨て人のように生きる世を進めるためではなく、来たる世ばかりか、この世にあってもこの世界にあっても幸いに幸せに喜んで生きられるようにと、生きてほしいと願ってのことですね。申命記の4章に行ってみたいと思います。旧約聖書申命記4章ですね。4章39節から、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記ですね。申命記4章39節40節の御言葉です。今日あなたは上は天、下は地において主だけが神であり、他に神はいないことを知り、心に留めなさい。今日私が命じる主の掟と命令を守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久に与えようとしておられるその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。5章32節言っていますね。5章32節、あなた方はあなた方の神主が命じられた通りに守りを行いなさい。右にも左にもそれてはならない。あなた方の神主が命じられた道をあくまで歩み続けなければならない。あなた方が生き幸せになり、あなた方が所有するその地であなたの日々が長く続くようにするためである。これはあなた方の神主があなた方に教えよと命じられた命令、すなわち掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地で、それらを行うようにするためである。それはあなたの一生の間、あなたもそしてあなたの子も孫もあなたの神主を恐れて、私が命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたの日々が長く続くためである。イスラエルよ、聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる地で大いに増えるであろう。神様は私たち人間の幸せを誰よりも願っていてくださいます。ではじゃあなんで神様は私たちの幸せを誰よりも願っておられるんでしょうか。それは私たちが生まれながらの罪人だからですね。私たちは生まれながらの罪人であるがために、その歩みは生まれたままの自然のままの状態では、嫌が王でも霊からの人間の根本的なところからの幸せではない不幸なところを歩んでしまう。そして結局は死を恐れ、死に抗うことに人生のすべてを消費するかのように終わってしまい、しかも永遠の滅びへと至ってしまうからですね。そんなことはあってはならないと、そんな風にあってほしくないと、イスラエルの旅を選びなさり、神の言葉を書き記させ、書き残させ、国が滅びてもその書き残させた、書き留めた神の言葉を滅びることがなく、その言葉が全世界に広がっていって、私たちにも届き、全ての民族や人種の人々が神の言葉に触れ、神の言葉に生き、人間の根本からの、人間の根本からの幸せを生きられる道を開いてくださいました。そしてクリスチャンたちはそのことを恵みのうちに受け、知った者たちですね。知っているはずの者たちですよね。ところが使徒パウロが2000年前に憂慮し心配したことが、今の時代にまでその使徒パウロの憂慮とか心配が有効になってしまっている状態というのが、私たちクリスチャンたちが意外に神の言葉を知らない 覚えない、蓄えない、自分の趣向に合わない言葉は受け止めない、知ったふうでいる。そしてその知ったふうが結局神の言葉を自分の思い描く内容や意味に置き換えてしまって、聖書が語る信仰ではなくて自らが思い描く信仰スタイルを新たに自らのうちに作り出して、結果的に神の言葉を舐めているような生き方をしてしまっているのではないかということですね。だから使徒パウロは厳かに真剣に問うわけです。神の言葉を舐めず、キリストを神を信じない異邦人と同じような虚しい心でその人生を歩んではいけませんと問うわけですね。私たちの人生で抱く欲は71種類に分類することができるようですが、聖書の御言葉から考えますと、このエペソ書4章17節という異邦人のような虚しい心というのは、物欲、食欲、性欲、名誉欲、所有欲、支配欲、攻撃欲、趣味欲、競争欲、自己顕示欲などのありとあらゆる欲を満たすことをその人生の目的にして、死を恐れ死に抗うかのように欲を満たすことに時間のすべてを浪費し消費しながら生きてしまうことを言うようです。聖書の中に登場してきます虚しいと、今日の聖書箇所エペソ書4章17節に虚しいという言葉が出てきますが、この虚しいという言葉を考えるときにぜひとも考慮しなければならない聖書箇所が伝道者の書ですね。先ほども少し言及しましたけれども、ソロモンが書いた伝道者の書だと思います。ソロモンという方は、列王記の3章12節にこういう言葉がありますが、出ますか。はい。ソロモンという方は神様から、見よ、私はあなたが言った通りにする、見よ、私はあなたに知恵と判断の心を与える、あなたより前にあなたのようなものはなく、あなたの後にあなたのようなものは起こらない、その上あなたが願わなかったもの、富と誉れもあなたに与える、あなたが生きている限り王たちの中であなたに習う者は一人もいない、またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道に歩むなら、あなたの日々を長くしようと宣言された人類史上唯一無二の特別な存在でした。書いてありますね。あなたの前のようなものはなく、あなたのようなものはなく、あなたの後にもあなたのようなものは起こらないと、特別な神様の言葉をいただいた人類史上唯一無二の特別な存在でした。人類史上最高の知恵、最高の富、最高の人格を備えさせていただいたソロモンは、特別な人として特別な人生を生きていきますけれども、ある意味神様が特別にお立てになった全人類に示す人類史上最大の反面教師ではないだろうかというふうにも彼の人生を見ると思えてしまうんですね。パウロの言った、あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんという、この言葉の真逆、反対、つまりにもかかわらず異邦人のように虚しい心でその人生を歩むことを自分の意思を持って選び取っていって、結局ああ虚しい、ああ空っぽだ、ああ無意味な、ああ無益な、ああ目的を見出すことができないという、人としてそんなことを決して口にするような人生なんか生きたくないという人類史上最も明確な後悔、無念を残した人として歴史にその名が刻まれていきました。かといってソロモンが今地獄にいるとは思いません。彼は天国にいますね。なぜならば虚しい人生を生きてしまった最後の最後のその晩年に、その虚しい生き方を悔いて神に立ち返った様子がしっかりと聖書に書き残されているからですね。すなわち神様は全人類に、そして今ここにいる私たち一人一人に、決してソロモンのような虚しい心でその人生を歩んでほしくはありませんという、 神様ご自身の痛恨の極みのような思いを伝えるためにソロモンという人をお作りになり、ソロモンという人を生まれさせ、ソロモンという人を生きさせ、その人生を用いられたのかなというふうにこう思うんです。ソロモンの言葉を実際見てみたいと思います。伝道者の書言ってみましょうか。伝道者の書の一章ですね、箴言の次になります。伝道者の書は伝道者の書一章一節から一章全部読んでいますね。伝道者の書一章一節から、エルサレムの王ダビデの子、伝道者の言葉。伝道者というのはソロモンのことですね。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。火の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になるだろうか。一つの世代が去り、次の世代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈む。そしてまた元の昇るところへと急ぐ。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかし、その巡る道に風は帰る。川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れる場所にまた帰っていく。すべてのことは物浮く。人は語ることさえできない。目は見て満足することがなく、耳も聞いて満ち足りることがない。昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。火の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか前の時代にすでにあったものだ。前にあったことは記憶に残っていない。これから後に起こることも、さらに後の時代の人々には記憶されないだろう。伝道者である私は、エルサレムでイスラエルの王であった。私は天の下で行われる一切のことについて、知恵を用いて尋ね、探り出そうと心に決めた。これは神が人の子らに従事するようにと与えられた辛い仕事だ。私は火の下で行われるすべての技を見たが、見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。曲げられたものをまっすぐにはできない。欠けているものを数えることはできない。私は自分の心にこう言った。今や私は私より前にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。私は知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうと心に決めた。それをまた風を追うようなものであることを知った。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識が増す者には苛立ちも増す。ソロモンは言いますね。虚しい虚しい、ああ虚しい、なんでこうも虚しいんだ。どんなに強い風が北から南から吹いたとて、その風は跡形もなく吹き去って行き、どんなに大量の水が海に流れ込んだとしても海が満ち溢れることがないように、私たちの目はどんなに多くのものを、立派なものを見たところで満足することもなく、私たちの耳がどんなに多くの素晴らしい音を聞いたところで満ち足りることもない。人類史上最高の知恵と知識を持ったところで悩みはなくならないし、むしろ知っていることが多い上に苛立ちばかりが募ってしまう。これをまたなんと虚しく、つかみどころのない風を、空気をつかもうとするような無謀な戦いなんだろう。ソロモンが神より与えられたその特別な知恵と知識を駆使しながら言葉巧みに語ったことは、結局人生の虚しさでした。神のいない人生の虚しさですね。さらに2章に入りますと、この世界に生きるある意味すべての人がどんなに少なく見積もっても一度は憧れを抱く快楽や所有や権力に思う存分没入してみた結果、何が得られたのかについて語っていきます。2章続けて読んでいますね。私は心の中で言った。さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい。しかしこれをまた何と虚しいことか。笑いか、私は言う、それは狂気だ。快楽か、 それが一体何だろう。私は心の中で考えた。私の心は知恵によって導かれているが、体はぶどう酒で元気づけよう。人の子がその命の引かずの間に天の下ですることについて、何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていよう。私は自分の事業を拡張し、自分のために邸宅を建て、いくつものブドウ畑を設け、いくつもの庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すためにいくつもの池も作った。私は男女の奴隷を得、家で生まれた奴隷も何人もいた。私は私より前にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊を所有していた。私はまた自分のために銀や金、それに王たちの宝や諸州の宝も集めた。男女の歌い手を得、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。こうして私は偉大なものとなった。私より前にエルサレムにいた誰よりも、しかも私の知恵は私のうちにとどまった。自分の目の欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。実に私の心はどんな労苦も楽しんだ。これがあらゆる労苦から受ける私の分であった。しかし私は自分が手掛けたあらゆる事業とそのために骨折った労苦を振り返った。見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。火の下には何一つ益になるものはない。私は振り返って知恵と狂気と愚かさを見た。そもそも王の後を継ぐ者もすでになされたことをするに過ぎない。私は見た。光が闇に勝っているように知恵は愚かさに勝っていること。知恵のある者は頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし私はすべての者が同じ結末に行き着くことを知った。私は心の中で言った。私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、なぜ私は並外れて知恵ある者であったのか。私は心の中で言った。これをまた虚しいと。事実、知恵のある者も愚かな者もいつまでも記憶されることはない。日が経つと一切は忘れられてしまう。なぜ知恵のある者は愚かな者と共に死ぬのか。私は生きていることを憎んだ。火の下で行われる技は私にとっては災いだからだ。確かに全ては虚しく風を追うようなものだ。あらゆる所有欲、物欲、性欲、支配欲、自己顕示欲を満たしてみたものの、それらは全て虚しい無形の産物でしかなく、どんなに満ちたと考えても死を意識せずにはおられず、死を前にすると何もかもが虚しく感じて仕方がないと告白します。ソロモンの人生はこんなに羨ましい人生なんかあるんだろうかと思えてしまうような満ち溢れた暮らしのように見えますけれども、ソロモン等の本人は私は生きていることを憎んだと吐露します。こんな羨ましい暮らしがありますか。でもソロモン等の本人は私は生きていることを憎んだとまで吐露します。先ほど見ました新命記の聖書箇所で、右にも左にもそれてはならないという言葉が出てきましたけれども、では右にそれるとは何でしょうか。左にそれるとは何だと思いますか。キリスト教信仰とかクリスチャンのイメージと言いますと、もしかすると製品、清く貧しいというイメージがあるかもしれません。じゃあ製品、清く貧しいということはいいことでしょうか、それとも悪いことでしょうか。もっと言いますと、私が勝手に作った言葉ですけれども、聖父、清く富むと書いて聖父ですけれども、聖父、清く富むということはいいことでしょうか、また可能でしょうか。清く貧しいことを求めるよりも清く富むことを求める生き方をしてはいけないのでしょうか。聖書の御言葉をそのままストレートに捉えようとするならば、神様は私たちに製品でありなさいというよりも、聖父、 清く富むものでありなさい、あってほしいと願っておられるように見えます。そして神の言葉を心に蓄え、神の言葉に生き、神の御教えに歩むならば、個々人にふさわしい幸せや繁栄や富はついてくるようになっているという約束が、聖書の初めから最後まで一貫してこう書かれているように思いますけれども、問題はその幸せや富や繁栄とは一体全体何なのかということですね。この分厚い聖書にいろいろとごちゃごちゃと書いてありますけれども、その内容は至って単純です。神様はあなたを幸せにしたいと願っておられます。神の御言葉があなたを繁栄させ幸せにします。だから神の言葉に生きなさい、神の言葉を曲げずに受け入れ信じなさいというのが聖書の語る一貫したメッセージだと思いますね。それと同時に、ただしその繁栄幸せを手にしたときにまかり間違うと全てが神の恵みだという認識ではなく、自らの努力、自らの正しさ、または人様のおかげゆえに手にしたものだと勘違いしてしまってはいけない。ともすると、そのように勘違いし、結果的に神の御教えから離れてしまい、得た富や繁栄や幸せが束縛になり、その奴隷となり、翻弄され、目的となってしまい、やがて虚しさを吐露することになってしまうから、全神経を集中させて注意しながら神により頼み、神の御言葉を日々の足の灯火として、神に祈りながら生きなさいと、熱心に語ってくださいますね。つまり右にそれるとは、神の与えし富とか幸せを軽視し無視し、あるいは悪とみなしたり信仰に反することだとみなして、貧しいことを正しいとする、一見すると清く見えてしまう禁欲主義に傾倒する世捨て人的信仰スタイル、またはそういうのを他者に求めることを言っているんじゃないかなと思うんです。また左にそれるというのは、これとは逆で、神を信じればお金持ちになる、願いが叶う、病が癒される、祈ったら祈っただけ叶えられるし、もし祈っても礼拝を捧げても献金を賛美を捧げても物事を思った通りに進んでくれないならば、そんな信仰には価値がないと見切ってしまう、ご利益的な信じ方を左にそれると言うんじゃないかなと思うんですね。ゆえに右にそれても左にそれても、そこには満足がありません。満足はありません。右にそれるとそこには我慢しかなく、左にそれるとそこには不平不満とクレームしかなくなってしまいますね。使徒パウロの主イエスキリストを信じるその実生活だったり、また信仰は我慢でもなく不平不満でもなく、そこにあるのは満足でした。ピリピ書4章に行ってみたいと思います。新約聖書ピリピ書4章11節からですね。ピリピ書4章11節から、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。パウロにとって大事なことは、貧しくあることでもなく富むことでもありませんでした。パウロにとって大事なことは、清く清貧、清く貧しいことでもあり、 聖父清く富むことでもありました。つまり貧しいか富んでいるかが目的ではなく、そこに神にある清さがあるのかないのかということですね。パウロにとっては私を強くしてくださる方、すなわちイエス・キリストによって富んでも満足、貧しくても満足、苦難にあっても満足という、右にも左にもそれない生き方ができることが福音を信じることであり、神の言葉を生きることであり、神を信じイエス・キリストと共にその人生を生きるということでした。聖書の教えはこう一見しますと、こう右にそれるように、つまり神のみを信じればそれ以外のことはまあまあ気にしないでというようなことばかりが強調されているような印象があるかもしれません。究極的にはその内容は間違っていないと思いますけれども、じゃあなぜ神以外のことはまあいいよという印象を与えるほどにそちらを強調しているのかと言いますと、考えたことありますか？なんでそう言っちゃうのかと。私たちこの物質世界に生きる罪人である私たちは、神のみ信じればあとは何とでもなるし、それ以外のことはまあ大丈夫という方にそれるよりも、神を信じればお金持ちになるし、願いが叶うし、病が癒されるし、祈ったら祈っただけ叶えられるし、もし祈っても礼拝を捧げても賛美を献金を捧げても物事を思った通りに叶わないならば、そんな信仰に価値がないという方に、左にそれやすいからですね。事実サタンはそっちの方に、左の方にそれやすい私たちの気質を利用して誘惑することが大部分だと思います。事実イエス様に対してでさえも、イエス様を誘惑する時でさえも、サタンは左の方にそれるように誘惑をしていきました。使徒パウロはこういうことも、私たち自身のこと、そういう気質のこともよく知っていたので、このようにも私たちにさらに進めてくれます。第一トモテ6章ですね。第一トモテ6章6節から、第一トモテ6章6節から、しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破壊に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。私たちが求めるべき生き方は、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和ですね。そしてその信仰の戦いを立派に戦い抜き、最終的に約束されている永遠の命を諦めることなく、約束通り獲得させていただくことですね。聖書は両方両面書いてあるんですね。永遠の命を一度与えられたら、その与えられた永遠の命は決して私たちから取り去られることはないとも書いてあります。でも一方で取り去られることがありますよというふうに書いてあるところもありますね。でここのところは取り去られる可能性がありますよっていうような書き方をしてますね。なぜならば獲得するようにっていうからですね。先週我が家の妻お手製の美味しいキムチの蓄えがなくなってしまって、キムチをつけるための白菜を夫婦でスーパーに買いに行きました。 ところが、もう皆さんご存知の通り白菜の旬が過ぎてますよね。白菜の旬が過ぎてしまっているので、白菜の在庫もほぼなく、しかも白菜一株の値段が税込み900円近くしたんですね。高いですよね。で、買うのを諦めました。そして、それを持った私が妻にこう小言と言いましょうか、こう小言を言いながら責めました。だから言ったじゃん、冬の安い時期に買ってつけときゃよかったんだよ。すると妻が、いやまだあの時はキムチも残ってたし、何よりも私の体調も良くなかったし、そんな時間もなかったのよ、またへこむようなことを言わないで、とこうちょっとこう怒られたというか寂しがられてしまいました。でキムチをこうつけるのは結構な重労働なんですけれども、こうなずいてますね、こうやってね。文句一つ言わずに家族のことを思って、こう美味しいキムチをつけて笑顔で食べさせてくれる妻に対して感謝するどころか、そんな恵みを当たり前のように思って責め立ててしまう、経験でもなく愛もなく柔和でもない私自身の姿をいつものように晒してしまいました。するとその次の日、突然、ある教会員のご婦人から電話がかかってきました。でそしてこうおっしゃるんですね。キムチ用の白菜一箱いりますか。もうびっくりですね。でその電話をうちの家内が取ったんですが、私すぐ隣にいたんです。経営しているお店のキムチが切れたので、キムチをつけるためにたまたま私たち夫婦が行ったその同じスーパーに行ってみたら、あまりにも白菜が高くてそこでお買いになれずに、がっかりしながら少しの希望を持って今度他のスーパーに行ってみたら、なんとその前に行ったお店の半額以下の値段で白菜が売っていて、一箱白菜こう8株入っているものを7箱購入されたので、前日の我が家のそのキムチ事件を全然知らずに、一箱分を我が家にくださるってこう言ってくださったんですね。でもうびっくりです。本当に感謝ですね。で私たち本当こう互いに顔をこう見合わせながら笑うしかないですよね。でここ でそういう時ってこう本当一瞬にして頭にこう巡るじゃないですか。でここでこう学ばされたことが、神の御旨と御言葉に従って歩もうと努めるならば、諦めようとしないならば、御言葉通り神様は時にかなって必要を満たしてくださる方なんだということと、奥さんの塵を取り除こうと責め立てる前に、まず自分のうちの梁を見なさいということ、そして右にもそれず左にもそれず、白菜という肉の糧を欲しながらもそれの奴隷になることはなく、神の言葉を足の灯火として歩むことを諦めなければ、こんなほっこりする幸せをいただけるんだということですね。そして最後に、昨日はごめんなさいと一言妻に謝りました。で大きな邸宅や金銀財宝や優れた知恵や知識がないことに不満を覚えるのでもなく、神様だけ信じればそれ以外のことはどうでもいいとストイックになるのでもなく、肉の糧である白菜もしっかりと神様に求め、そしてプレゼントとして白菜が与えられた時には大きな喜びとして満足できる虚しい人生ではない、キリストの御丈にまで達することに人生の照準を合わせ、義と経験と信仰と愛と忍耐と柔和を追い求めることに最大の価値を見出せる人生をキリストにあって生きられるように生きたいとしてくださったことが感謝で仕方がないですね。私たち一人一人が異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩むのではない人生を生きられたらなと願います。お祈りいたします。天の神様、あなたは誰よりも私たちの幸せを願い、またその幸せの道を開いてくださいました。私たちはあたかも私たちの力で、または私たちの知恵や知識で私たち人間自身を幸せへと導くことができると錯覚をしていますけれども、弱い私たちにはそれができません。また罪な私たちには それができません。どうかあなたが願って私たちに与えてくださった聖書の御言葉を信じて受け入れて、それと共に歩んでいくことができますようお導きください。右にそれて人を裁くのでもなく、左にそれて神に限りをつけるのでもなく、主イエス・キリストを見上げ、主イエス・キリストの御言葉に、父なる神の御言葉に従い、食し日々の歩みの足の灯火として歩んでいくことができますよう祝福してください。あなたがもうすでに示してくださっている道が、言葉がありますから、それを大事にしながら虚しくない人生を歩んでいくことができますようお導きください。感謝いたします。私たちの祝福の源であられる救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌412番になります。ご無理でない方お立ちください。
Thank you.
どうぞお座りください。はい、では2024年のテーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。ですから私は言います、主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に余裕限りなく豊かにありますように。Amen. どうぞお座りください。続けて、教師任命式を執り行いたいと思います。第一礼拝でも教師任命式があり、たくさんの方がお立ちになりましたけれども、第三礼拝、また今いらっしゃっている方々もおられますので、教師任命式を執り行いたいと思います。教師の名前をすべて私の方で読み上げていきますので、該当される方々はその場にお立ちいただいて、後ろにいらっしゃる方、前の方どうですか、来てください。じゃあ、はいはい。はい、教会学校の教師だけではなくて、学習クラスの教師の方々もこの教師任命式には含まれます。で、私の方で名前を読み上げますので、お立ちいただけますでしょうか。名簿も出ると思いますけれども、パワーポイントありますか、ないですかね。はい、じゃあ私の方で読み上げ、させていただきます。まず親子クラス、継承は省略させていただきます。小張美智子、松島奈穂子、新井秋、石田明日香、玉浦奈々美、幼稚家ですね、飯岡喜一、宮崎恵子、井上弥生、津田和弘、久山千恵、野上京子、小林幸恵。小学科に行きます。中村みちる、金尾紗恵子、飯沼勝、岡崎美奈子、久山哲政、藤井直美、中島よし子、藤井めぐみ、川島歩、渡辺智之、西野誠、藤井花、福島智樹、宮本凛。ティーンズですね。斉藤智子、稲本義則、稲本はじめ、大立香奈、岡崎千秋、伊藤真理子、渡辺正弘、島田いろは。入門クラスですね。 宮崎武秀、中村満、足立秀樹、杉原素直。お立ちいただいていいですか。ごめんなさい、名前呼ばれた方ごめんなさい、はい。でマナ保護者クラスですね、磯村舞、ファミリーバイブルクラス、飯沼真美、小沢雅子、山口陽子、吉原美雪。進行クラス、基礎コースです。猪俣明、石上俊夫、石上彩子、栗原雅樹。成長コース、猪俣弘子、松石清と、松木義光、臼井智子。完成コース、岡田由紀子、内田拓也、萩原志郎。成人科ですね、藤倉実、小沢博、伊藤正明。はい、漏れてる方いらっしゃいませんが大丈夫でしょうか。はい、それでは今お立ちいただいている教師の方々に誓約をしていただきます。あなた方は今土浦恵み教会の教会学校ティーンズ学習クラスの教師に任せられようとしています。この宣教と教育の務めは主が教会に与えてくださったものであり、あなた方はそのために召されました。この尊い務めのために委ねられた人々を心から導き、聖霊の助けによって全力を注いでこれに奉仕することを約束しますか。はい、ありがとうございます。一言お祈りさせていただきます。天の地なる神様、あなたはあなたのご愛、御業、そして救いを述べ伝え教えるにあたって、あなたお一人でも十分になすことのできる全知全能な神であられるにもかかわらず、あなたお一人でその尊いお働きをなそうとはせず、私たち人間と共になしてくださるとお決めになりました。またあなたはあなたお一方で神であられますが、あなたお一方で神であろうとはなさらず、私たちと共にあって神であると宣言してくださいました。そんなあなたがあなたのお働きを共になそうとする教師を今この土浦恵み教会に立ててくださいました。天地万物が据えられるその前からご計画し、時にかなってこの世に立ててくださっていることを覚えます。あなたが一人一人を豊かな尊い器として用いてくださいますようにお願いいたします。また何よりも私たちは弱いものです。足りないものです。欠けだらけのものでありますが、光であられるあなたが私たちのうちに、教師一人一人のうちに住んでいてくださいますから、その中から光を放ってくださり、その欠けからあなたの光を大いに輝かせてくださいますように。用いられていることに本人当人が喜びを覚え、またその光を見た者たちがその同じ喜びを味わうことができますよう、豊かに働いてくださいますようお願いいたします。聖霊なる神様、あなたの霊によって満たしてください。使徒の働きに書いてある宣教の技、御霊の技が豊かになされていきますよう祝福してください。各クラス、そこにいる子どもたち、またいらっしゃっている参加者一人一人を豊かに祝してくださいますように感謝いたします。私たちの愛する大牧者イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、では立っておられる、ちょっと前に肩あっち見ていただいて、みんな拍手でご歓迎いたしましょう。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お座りください。ありがとうございます。はい、あと先週の出来事の写真がありますのでご覧になってください。森の学園の平和学習が3月21日から26日で、ありました。沖縄の方に、子どもたち、主に中学生4人ですねの子どもたちが行ってまいりました。戦争の跡を見たり、次お願いします。 今ある軍事基地ですね、にも行って、その被害のあったところを見てまいりました。次お願いします。そして、戦争を体験した方の話を生で伺って、平和を作るものでありたいと願って帰ってきました。森の学園、そうですね、はい、ありがとうございます。で次、昨日ですね、4月6日マナー維持園の入園進級式がありました。子どもたちそれぞれ1学年ずつこう上に上がって、また新しい子どもたちが入ってまいりました。次の写真もありますかね。はい、羊組、子羊組、まだまだマナー維持園、子どもたち募集してますので、もし周りに保育園とか幼稚園を探しておられる方がいたら、ぜひ紹介してください。素晴らしい幼稚園です。はい、以上をもちまして第3礼拝を終わります。